4ページから7ページ。不当不屈の人。花輪保喜一没後200周年のロゴマークがあります。また、この4ページはカラー印刷です。花輪保喜一没後200周年記念企画、不当不屈の人。今回は特別企画として、軍読劇、花輪保喜一物語、子供劇団を紹介。また、遺徳顕彰祭や各種催し、花輪保喜一関連商品の情報をお届けします。成長、軍読劇で育つ。花輪保喜一を知り、考える。花輪保喜一を盲目の国学者として知る人は多い。しかし彼の本当の魅力は、武士が国を治めていた江戸時代において、全国の盲人組織の長である創建業として、大名にも引けを取らない政治的発言力を持っていたこと。また、我が区講談所の創設者として、後世の人材育成に努めた教育者の一面も持っていたという人間としての大きさにあると思う。彼は努力だけで出世したわけではない。多くの人が彼を支え、協力することで人間として大きくなったのだと思う。それは支えたくなる魅力を彼自身が持っていたからであろう。花輪保喜一を伝える。そして現代、花輪保喜一の魅力を軍読劇を通して伝えるべく奮闘している子供たちがいる。彼らは花輪保喜一の物語を演じることだけが目的ではない。演じることで自らを成長させている。軍読劇で育つ。1月、寒さの厳しい中、軍読劇、花輪保喜一物語子供劇団の練習が始まった。全体で集まることができるのは月に数回。はじめは台本を見ながら読むだけで精一杯であった。上達できるよう台本を持ち帰り、自宅で練習を重ねる。軍読劇は舞台セットを必要としない。そのため手軽に思えるが、実際には読みと表情の表現だけで、見ている人に時代背景や空間をイメージさせなければならないため、むしろ難しい。子供たちは自分に与えられた役を言葉と表情で表現していくうちに自己表現もうまくなっていく。花輪保喜一の誕生日である5月5日、彼らはハニポンプラザで公演を行い、練習の成果を発揮した。そして9月12日、さらに大きく成長した姿を私たちに見せてくれるだろう。こんな時代だからこそ、不当不屈の人、花輪保喜一を演じる彼らの成長を見てほしい。見開き2ページの上半分に、公演の時の8枚の写真があります。一番大きい写真には、舞台に立つ20人以上の子供たちが写っています。全員着物姿にマスクをつけています。舞台上に座って演技をしたり、3人、4人、6人と軍読をする姿が写っています。子供たちの熱意が伝わってくるような写真の数々です。また、指導する方でしょうか、洋服の女性も写っています。写真終わります。僕もやりたいがきっかけ。竹並万吉さん。花輪保喜一物語劇化実行委員会会長。花輪保喜一先生を本庄市民のアイデンティティにできないかと、大人を中心とした軍読劇の公演を始めました。 3回目の開催では、郡内の子どもたちにも参加を呼びかけ、本庄市を飛び出して上里町で講演しました。この時、ある子どもに、僕もやりたいと言われたことがきっかけで、子ども軍読劇を継続しています。また、奇跡の人として知られるヘレン・ケラー生誕の地では、誕生日6月27日に合わせ、彼女をモデルとした劇が上演されるそうです。花輪保喜一先生の誕生日は5月5日。その日に合わせて軍読劇を行いたいと思いました。毎年子供たちがこの軍読劇を楽しみながら演じてくれるなら、喜ばしい限りです。竹浪万吉さんの写真が載っています。子供たちを信じて、富岡富士子さん、軍読劇、殉職、脚色。小学校の教員時代から音声言語に関心があり、軍読、劇が一切ない形式に取り組んでいました。軍読劇の花輪保喜一物語には数年前から演出に参加しています。今回、子供劇と言っていますが、小学生だけでなく、中学生、高校生にも参加してもらいました。小学生の全力で声を出す演技、中学生の表現を意識した演技、高校生の経験に裏打ちされた確かな演技、表現の幅や厚みが増していると実感しています。子どもたちは進むべき方向を示し、丁寧に支援し続ければ、大人の想像を超える成長をします。指導者として子どもたちを信じて、演じ切った子どもたちが胸を張って舞台を降りてこられるようにするのが私の責務と考えています。富岡富士子さんの写真が載っています。以上、高橋でした。
悔しさの演技を見てほしい。若月春人さん、河内省4年。若月春人さんの写真があります。通っている金谷小学校は、保喜一先生の聖地、児玉町保喜野が学区内にあります。普段から小学校でも保喜一先生について学んでいるため、一度は演じてみたいと思って応募しました。演じてみると最初はとても緊張しましたが、今はとても楽しいです。読み方も、初めのうちはただ早く読んでいただけでしたが、今では聞いてくれる人のことを考えて、ゆっくり伝えるために読めるようになりました。9月の公演では、辰之助。幼少期の保喜一を演じます。目が見えないことでいじめられ、悔しい思いを母親に泣いて伝える僕の演技をぜひ見てほしいです。表情の変化まで演じたい。山崎二子さん、本庄南中3年。山崎二子さんの写真があります。以前、幼少期の花輪保喜一を演じたことがあり、今回は大人の花輪保喜一を演じたいと思い参加しました。前回、公演が終わった時の達成感が忘れられなかったので、参加できてとても嬉しいです。今回、小学生たちとも協力しながら演じなくてはならないため、距離感や接し方を学ぶことができました。中学校でも部活のキャプテンをしていますが、チームをまとめる上で通じる点があると感じています。幼少期の花輪保喜一は辛い思いをすることが多いのですが、 大人になるにつれ自分のやりたいことに突き進み、明るくなっていくように僕は思っています。そうした花尾喜一を演じたいと思っているので、細かな表情の変化を見てください。一発勝負の緊張も楽しむ。早稲田大学本庄高等学院演劇部、左から安川玲さん3年、金子ひなさん3年、斉藤直さん2年、3人の方の写真があります。きっかけは以前出演した先輩からの情報提供でした。演劇と違い、声だけで表現する点が難しいです。3人。この2年間、オンライン上演しか経験がなく、今回初めて観客の前に立ちました。緊張と感動でとても楽しいです。斉藤。ヘレン・ケラー役で手話にも挑戦しました。ハンディキャップを乗り越える姿をぜひ見てください。やつか。お正役として悩む保喜一に、心の目が開くぞと伝えます。その後の保喜一の人生に影響を与えたこの言葉を大切に表現したいです。金子。一発勝負の緊張を楽しみ、感謝の気持ちを伝えます。三人。花輪保喜一先生、遺徳顕彰祭を開催。総兼業花輪保喜一先生、遺徳顕彰会では、先生の命日である9月12日に、先生の遺徳を偲んで菊の花を供える遺徳顕彰祭を開催します。皆さんの参列をお持ちしています。日時、9月12日日曜、午後2時から4時、会場セルディ、なお、事前の予約は不要です。今回の特集で紹介している群読劇、花輪保喜一物語、子ども劇団の公演も行います。ぜひご覧ください。総兼業花輪保喜一先生遺徳顕彰会事務局セルディ内、電話 72-8851。 令和元年撮影の遺徳顕彰祭の写真があります。不当不屈の人。インフォメーション。第15回花輪保喜一賞候補者を募集。県では郷土の偉人花輪保喜一の精神を受け継ぎ、障害がありながらも不屈の努力を続け、社会的に顕著な活躍をしている方や、障害者のために様々な貢献をしている方に、花輪保喜一賞を贈ります。対象1、対象、国内在住で障害のある方。2、奨励賞、国内在住で40歳未満の障害のある方。3. 貢献賞、国内在住の個人または団体。各賞とも視覚障害者に限りません。募集期間、9月30日木曜まで。消印有効。応募方法、セルディ障害福祉課市役所1階にある募集要項、県ホームページをご確認ください。県ホームページの二次元コードがあります。応募先、郵便番号 330-9901、さいたま市浦和区高砂 3-15-1、埼玉県障害者福祉推進課、花輪保喜一賞係。埼玉県障害者福祉推進課 電話 048-830-3309 ファックス 048-830-4789 文化財スタンプラリーを開催。期間8月11日水曜から11月30日火曜。施設が休館の場合、スタンプは押せません。参加方法。今回の広報誌に織り込んでいる台紙、または特設サイトをご確認ください。特設サイトの二次元コードがあります。文化財保護課、電話 25-1186、本庄市観光協会、商工観光課内、電話 25-1174。歴史講座、花輪保喜一没後200周年を記念して、ハニポンチャレンジ対象事業、没後200周年を迎える花輪保喜一を中心とした埼玉三偉人について解説します。花輪保喜一記念館の見学も行います。日時8月28日土曜午前10時から11時30分。講師、花輪保喜一記念館職員、定員18名先着順、費用無料、用意筆記用具、申し込み、8月10日火曜午後1時30分から電話または直接次へ、木、土、日、休日は連絡不可。小玉公民館、アスピア小玉内、電話 72-4789。花輪保喜一とハニポン塗り絵展を開催。市内の保育園、幼稚園等に通う年長児の皆さんが塗り絵に取り組みました。次の各施設で展示します。ぜひご覧ください。ハニポンプラザ、日時8月31日火曜から9月12日日曜、午前9時から午後9時、本庄早稲田の森ミュージアム、日時9月1日水曜から20日祝日、午前9時から午後4時30分、インフォメーションセンター、テラスパ本庄、日時9月3日金曜から23日祝日、午前9時から午後9時、セルディ、日時9月3日金曜から12日日曜、午前9時から午後5時、セルディ、電話 72-8851。 地域の一品、花輪保喜一にちなんだ商品をご紹介。創作菓子、梅月堂、小玉町小玉78、電話 72-1036。 商品の写真があります。兼業餅、花輪サブレ、花輪保喜一もなか、保喜一羊羹。28ページの広報アンケートもご覧ください。パンとお菓子マロン、小玉町小玉171-1、電話 72-1258。 商品の写真です。群賞類獣、パウンドケーキ、チーズとあんず、マロン、かぼちゃ、抹茶、オレンジ、紅茶、チョコレート、ゆず。今後の広報アンケートに登場予定です。以上、黒沢でした。